健康と医療の広場の時間です。今回はですね、新年1回目ということになります。近畿協中央病院院長、田村博明先生からですね、昨年の医療を振り返りながら、2009年今年の医療についてお話を伺います。では田村院長、よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年も医療と健康の広場を50回放送することができ、医師15名、医師以外の職員14名を出演させることができました。ラジオをお聞きのリスナーの皆さんに医療や健康に関する情報をいろいろと提供することができ、地域に開かれた病院づくりを目指す私たちにとっても大変有意義な取り組みだと考えています。今年も健康に関するさまざまな情報を発信することができるように職員一同取り組んでいきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ではまずですね、昨年2008年なんですけども、この健康や医療に関してですね、これほど社会問題になった年はなかったと思います。この病院を受診されている患者さんの様子は、昨年何か変化はありましたでしょうか？
そうですね、高齢化社会の進行に伴い、いくつもの疾患を併せ持ったお年寄りが救急車で担ぎ込まれるなんていうケースが増えてきています。付き添いの方も高齢であったり、病気の治療が順調に進んでも自宅に帰るまでにいろいろな方々のサポートが必要ですね。また雇用情勢の悪化に伴い、病院に来るのをためらったりしていて重症化しているような患者さんも昨年以上に増えているような気がします。それからメタボ検診といわれる特定検診がスタートしましたが、受診券の到着が遅れ、検診を受けてらっしゃらない方もまだ多いんではないかと思います。
はい、わかりました。そしてですね、本当ですけど医療崩壊と、このように叫ばれてもいましたけども、病院で働く先生方の勤務実態、なんですね、どんな様子でしょうか？
私どもの病院のように24時間診療している病院では、医師労働はそれはそれは過酷です。夜間に受診した重症者の対応で一睡もできないことも多く、医師が長く働き続けるために夜勤明けを制度として運用するようにしました。しかし結局受け持ち患者さんの対応などで明けすら取れないようなこともあります。日本全国で医師が不足してますからね。この問題は医師の問題であるばかりでなく国民的な問題だと思います。しかし医師確保と医療や社会保障の拡充に充ててほしい予算が毎年2200億円ずつ削られています。この問題を解決しないで医療崩壊から地域を救う道はないと言っても過言ではないでしょう。
はい、わかりました。そして、北海道の地方の病院でもですね、医師不足の影響で、病院の閉鎖あるいは診療科の縮小なども報道されていましたけども、この札幌などではどのような状況なんでしょうか？
札幌でも救急告示医療機関の数が減少しているし、新生児の重症患者対応や産科救急には多くの問題があるというのが実態です。昨年夜間急病センターに情報オペレーターを配置して二次救急医療機関への受診を調整するという札幌市の産婦人科救急医療体制が作られました。しかしこの制度も夕方の7時以降の対応ですから、産婦人科の医療機関は大体診療終了する5時から空白の2時間があります。先日も下腹部の痛みを訴えてこられた産婦人科救急の患者さんをお願いする医療機関を探すのに大変苦労するということもありました。
続いては田村院長に近畿協中央病院での医師先生についての現状についてお話をお聞きしています。
市内の病院の中でも研修医が多く来る病院だろうというふうに思っています。でその研修医たちはなぜここに来るかっていうと、やっぱり今の困難な医療の情勢の中でですね、総合的に患者さんの要望に応えられるような、技術と見識を持った医師として育っていきたいと。でうちの場合は単に入院している患者さんを診察するだけでなくて、 往診に出かけたり、
はい、
それから地域で健康相談会なんかをやってですね、そこに研修も一緒に行ったりしてですね、はい、地域の人たちと率直にいろんな話をする中で、
はい、
自分自身何が欠けてるのか、あるいはどんなことを勉強していったらいいのかっていうのを一緒に考えられるっていうね、その辺が魅力になってると思うんですよね。
なるほどね。
だからうちとしては今年12名入って来年14名ですから、多くの先生が入ってきてくれて、まあ、彼らが将来育っていってですね、うちの病院に定着して、そして将来この地域の医療なりそういうのになってですね、行ってくれるようになったらありがたいなというふうに思ってます。
なるほどね。なるほど。こう聞くとすごいなんか将来的に希望が持てるというか、いう感じですよね。
そうですね。
まあ、近況が、他の病はちょっとまあ違うかもしれないということですよね。あ、12名で14名。これはじゃあ、例年に変わらないというか、逆に増えてるというか。
ちょっと一時期、2006年ほど、6年頃にはちょっと減ったんですけども、
はい、
まあ、やっぱりいい研修をできるようにですね、指導医も含めて充実させてですね、
うん、
去年は、がん診療の、
はい、
認定医を要請する、医療機関になったりだとか、それから第三者評価で、臨床研修病院評価機構っていうのがあるんですけど、
はいはい、
そこの機構の評価をもらったりしてですね、それは寮内で3番目だったんですけど、
はい、
そういう評価をもらったりしてですね、研修の内容そのものをプログラムとして充実させてきましたので、そういうのが医学生の間にですね伝わっていって、まあそこ行くと指導もいいし、将来のこともいろいろ考えられるし、行ってみようかなっていう人が増えてきたんだと思うんですね。それで少しずつまた増えてきてるっていうのが現状ですね。あと、まあ、そうやってたくさん研修医を集めて教育したいなっていう気持ちは強くうちの病院の場合持ってるんですけど、ただうちの病院が良くなればそれでいいっていうことじゃなくてですね、
まあ、そうですね、やっぱり
全道にさまざまな困難な地域がございますから、
はい、
そういうところで活躍できるですね、医師を育てたいっていうふうに思ってるんですよね。で、全道にはたくさんの研修病院があるんですけども、
はい、
その研修病院がまとまってですね、NPO 法人北海道プライマリーケアネットワークっていうのを作ってるんですよ、
はいはいはい、
で私もそこに関わらせていただいてるんですけども、
はい、
そこでは本当に地方の中核都市でですね、大変な困難をしながら頑張ってらっしゃる研修病院の先生とかもいらしてですね、そういうところに行って総合的に医療を展開できるような医師を育てたいと、でそういうところにも出していきたいなっていうふうに思ってますし、まあ、そんなことで北海道の医療の、ね、困難を解決できることに少しでも役に立てればなと思って、まあ、最初からそういうところにはなかなか医者行けないですから、最初の時期うちで研修ということをですね、していただいて育てていきたいなと思っているところなんですね。
来週のこの時間も近畿中央病院田村博明院長にお話をお聞きします。